と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、建築士会の伏木道夫です。今年は比較的冬は暖かかったり少し寒かったりしますけど、先々週、小浜市に福井県のカニ食べてきましたけど、雪のあるつもりでスノトレで行ったんですけど全然なかった、びっくりしました。今日は震災今を伝えるという、コーナーでして、立命館大学理工学部の歴史防災研究所の、伺って大久保先生にお話を聞いてきました。よろしく。今日は立命館大学理工学部歴史防災研究所の、大久保先生の、研究室にお邪魔しています。大久保先生は、京都府建築士会の会員でもあり、普段活動に、ご活躍いただいています。大久保先生こんにちは。
こんにちは。
大久保先生は建築系の先生ですけど、防災とか街づくりとか歴史とかやっておられて、非常に面白い研究をされてまして、以前講演会で聞かせてもらった室戸市の吉良川の重要伝統地区のお話が非常に良かったので、ぜひ放送でもお聞きしたいと思って今回無理に言いましてお願いしました。
ありがとうございます。
大久保先生よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
どういったような活動をされてるんでしょうか。
はい、そうですね、今おっしゃっていただいたように、世の中に防災に関する研究をやっている、はいはい、学術機関は結構あるんですけれども、はい、合わせて歴史のことに取り組んでいるところは非常に、数が少なくて、皆さん、はい、そもそも最初に何をしてらっしゃるかって聞かれることが多いんですけれども、はい、ご存知のようにですね、残念ながら私たちが住んでいる日本というのは非常に世界から災害のデパートメントストアと言われるぐらいですね、防災のことについてはもう一生懸命やらなきゃいけない宿命の上に成り立っているんですけれども、特にこう新しいですね、都市や建築や街づくりをするにあたって、はい、最新の技術を生かして、はい、安全な街づくりをするための、防災、科学技術による防災っていうのは、はい、日本の得意とするところなんですけれども、はい、同時に日本は長い歴史を持っていて、はい、重要な文化遺産とか、はい、伝統的なコミュニティが息づく 町が残っているというところがありますので、そこにこう、例えば災害に弱いと、はい、火災に弱いので、全部その、自社仏閣やですね、伝統的な町並みを鉄筋コンクリートに変えましょうという話になってしまうと、実は自分たちの人間の力手でですね、その伝統的な価値のある文化や歴史というのを失ってしまう可能性があると。で、特に私のきっかけとしては1995年の阪神淡路大震災だったんですけども、あの時にやはりその、美しい歴史もある神戸の街並みっていうのが、一瞬でいった瓦礫になってしまって灰になってしまうということを見ていきますと、やはりその、文化を生かした形、あるいはその歴史を大切にした形で、街を守りまた復興していくということをあらかじめ考えていかないとですね、近代的な街の再生と違って歴史的な街の再生というのは、場合によっては再生が不可能であるというところがありますので、そこをですねきちんとあらかじめ考えていって、立命館大学はたまたま京都に拠点がありますので、はい、世界に冠たる歴史都市京都のためにもですね、はい、歴史都市の防災というテーマで、少しでも社会に役に立てるような活動につなげていきたいというのがそもそも、はい、活動の内容になっています。
で、先生はもともと衣装の多分方やったと思いますけど、
はい、
なぜこんな真面目なことに移られたんでしょうか。
最初はもう私も多くの建築系の学生さんのご多分に漏れずですね、はい、やっぱりこう面白いデザインをやって、はい、世の中に提案していきたいっていうんですね、はい、非常に青臭い野望に燃えて建築の方を志してきたんですけれども、はい、やっぱりもともと都市景観の研究を進めていたんですが、それを、やってる 最中にその神戸の震災が起こってしまってですね、現場にいろいろ地元の友達とかもいてですね、何度もこうヘルプに入っていったんですけども、その時に、 まあ、非常にやっぱり見た街の景色がショックで、まあ、あれだけこう大好きだった美しい街並みがですね、あのわずか数十秒で、まあ、瓦礫と灰になってしまうというのを見ると、やっぱりそのまず美しい街を作っていこうという野望のためにはですね、まずは多分安全な街を作っていくことをしていかないと、どんなにやってもですね、毎回灰になってしまうということでは、やっぱりこれつながっていかないなというふうに思うようにな
りました。2年前にお聞きした、はい、あの本願寺水道の話もそうですね、はいはい、いろんな街並みを守ろうということで、はい、明治の頃がすでにやってたんですね、防災をね、
はい、でそのこの研究を始めるようになって、いろいろそういうこう実は私たちがあの最初に目をつけているわけではなくてですね、はい、もうすでに先人の人たちがいろいろ地域のことを考えてですね、我々はある意味こう広い視点を持ってその街づくりと防災を一緒に取り組みとしてやっておられるということに、あの気がつく機会が多くてですね、まあその明治の時代の人ができてですね、今の私たちがやらんわけにはいかんやろうというところもあるので、あのなんとかこう歴史的な防災の知恵なんかも生かしながらですね、あの将来の安全な歴史的な街を作るっていうのはあの大事なテーマなんじゃないかなと思って今、はい、取り組ませていただいております、
はい、じゃ あの具体的にキラガー の、 あの、はい、活動のお話を、はい、あの教えてください。
あ、はい、ありがとうございます。これ、まあ、今回はですね、あの、はい、前来ていただいた講演が、はい、あの京都市の文化財の、はい、まあ、文化財マネージャーの方々のですね、はい、スキルアップ講座の一環ということで、まあ、多くあの文化財マネージャーの皆さんっていうのは、うん、ここの建物のですね、はい、保存修復なんかに関わっておられることが多いんですけれども、うん、やはりその京都をはじめとする歴史的な都市でいきますと、その町の単位で、はい、やはりその、価値を守り、かつこう災害からの安全性を考えていく必要があるということで、うん、まあ、防災まちづくりっていうテーマで、まあ、普段ここの建物をターゲットにしてらっしゃる方にですね、はい、建築物群としての、まあ、防災を考えるためのまあ、一つの事例紹介を、させていただいたのがあのきっかけになっています。でこれは、まあ、キラガーの例ではあるんですけれども、はい、今、まあ、我々がですね、あのこういった電建地区を中心とした防災まちづくりに関わる際には、まあ、必ず、はい、どの地区でもやっている、はい、あのやり方になっていまして、まあ、早い話が地元の住民さんを、まあ、どうやって巻き込むかっていうのがですね、一番大事なポイントになってまして、はい、っていうのもやっぱり皆さんもご存知のように、こう、はい、昨今の大規模災害っていうのは、はい、あのもちろんあの国やですね、都道府県や市町村の、まあ、消防防災がですね、はい、まあ、全力を尽くして準備をしてはいるんですけれども、はい、まあ、我々の想像をはるかに超える形で災害っていうのはやっぱり起こってきますので、はい、もう最後頼りになるのはですね、まずはその地元の人たちと、
ね、はい、消防も警察も、はい、自衛隊も数知れてますもんね、
はいはいはい、
も
うまさにそうですし、まあ、実は彼らも災害、大規模災害の時には被災者になってしまうので、
あ、そうですね、
はい、そうやって考えると、そのお互いまず自分たちでできるところをどこまでこうあの追求できるか、はい、でそこでこう、まあ、初動をきちんと考えていってですね、うん、であとは、まあ、プロの人に助けていただくっていう、はい、その最初のこう初動の、タイミングの間にですね、どこまでこう人の命を守って町を守れるかっていうのが、まあ、ほぼほぼ勝負になってくるということもありまして、まあ、そういったところはあの地元の方はあの、まあ、多くの場合は最初からイメージがしにくいものですから、はいはい、その辺をイメージをしていただいて、じゃあ、こんなことになった時に自分たちどうしたらいいかっていうところね、はいはい、やれることを考えていただくために、はい、あのまあ、2つの方法でワークショップを、はい、あのやっています、はい、で1つはあの、座学という形なんですけど、はい、まあ、災害図上訓練というやり方で、まあ、あの大きな地図を用意しましてですね、はい、その地図の上で災害が起こった場合にどんな状況になってしまうのかというのを、テーブルごとにあの皆さんで、はい、議論をしていただくと、はい、で参加者もですね、できればその地元の住民さんだけだ と、 あの、はい、将来の計画にちょっとつながりにくいので、はいはい、もう地元の行政の方とかですね、
は
い、消防の方とか、はい、消防団の方とかですね、はい、そういった警察の方とか、はい、まあ、そういったあの普段あのそこにおられてですね、はい、まあ、災害が起こった時に一緒に活動しなきゃいけない人たちそのものの縮図をですね、はい、そのグループワークの中で、はい、まあ、展開すると、はい、でお互いでこうどこが危なくて、はい、どんな対策だったら自分たちでできそうだったのかということを、ね、はい、議論していただくことによって、その活動によって地区の防災計画を作るための最初に一番必要な情報をみんなで共有するということが、
はいはい、参加されるのは、はい、若い人からお年寄りの方もですね。
そうですね、基本的には、はい、あのいろんな方にも声をかけて、はいはい、まあ、少なくともその各地区のリーダーに当たる方とかですね、うんうん、商店街があればその商店街の会長さんとかですね、うん、その次のこう若頭の方とかですね、うん、そういった方にこう来ていただいてやっぱその最終的には、ね、もちろん地域の住民さん全員が集まって一緒にやれる、はい、 ればいいんですけど、はい、なかなかそれが難しいので、まあ、その地域に広めていただけるようなあの立場に立っている方々を中心にですね、はい、お声掛けをして集まって
頭上湯の地図に道とか、はい、あの崖とか、はい、ここに井戸がありますとか書いてあるんですか、
は
い、
そうですね、まあ、最初はあの実は普通の白地図なんですね、はいはいはい、でそれにあの地元の情報を乗っけ ていただくっていうやり方 で、はい、であの、まあ、例えばその安全災害が起こった時にこう、はい、逃げ場になるような安全な場所がどこにあるかとかですね、はい、もちろんその地域にとって大事な場所はどこなのかって、うん、もちろん、まあ、皆さん自分のうちに巻きにしはるんですけど、はい、そういうところから始まってですね、であの例えば災害が起こって当然その、はい、まあ、防火のためにも水必要になりますし、はい、その後の避難生活でもやはり生活用水必要になりますので、はい、こう地域のまあ、水源がどこにあるのかとかですね、はい、水道が止まってしまった場合にはどの水を使うのか、まあ、そういったあとはこう、まあ、町づくりによっては、観光客の方がたくさんいらっしゃったりとか
ですね、はい、観光客ね、もう京都もそうですもん ね、
はい、そうですね、最近はもうインバウンドで清水の坂とか行くともうなんか7割以上は
外国人留学できない感じ
の、はい、日本語がほぼ通じないような状態になっているところもあるので、逆にこう災害になりますとそういうその海外から来られている方ですと言葉もまずわからないですし、うんうん、日本人以上に土地勘がないですから、うん、じゃあその、ね、避難所どこかって日本語で言われても皆さん行動することができない。
観光客が被災した時のその指導する人は誰を例えばこのあれではイメージされてました？は
い、まあ、地域によっていろいろ違うんですけども、はいはい、あの一番あの私たちが最初にご提案するのは、はい、やはりその地元 あのボランティアで、はい、町の紹介をされている です、
ね、あ、よくいらっしゃいますね、はいはい、
観光ガイドの方がいらっしゃるんですけども、はいはい、まあ、そういった方に最低限のですね、はい、あの誘導とか、まあ、危機管理のスキルを身につけていただいて、はい、でまあ、もしもの時にはこう分からない方も誘導していただくようなやり方 で、はいはい、でまあ、そういうあのだからその頭上訓練やる時も観光企画 役がいるんです。
あ、なるほど、
はい、でそれは大体そのうちの大学の学生さんが行くわけです、はい、もともと地元の人間ではないですし、周りのおじちゃんおばちゃんにやいや言われながらですね、はいはい、あのいろいろそこでこう課題の確認とかをするので、はい、だからそのチームのメンバーには逆に地元のことを知らない人が
入った方が、
はい、客観的というか、あの初めて見た時に、はい、あのどんな危機があるのかということをイメージしやすいということがあるので、まあ、そういう形であの、まあ、大きな地図の上で、うん、まあ、その災害のシナリオをまずですね、うん、説明をしていくことになります。で、まあ、あの高知の室戸の、まあ、吉良川の場合はですね、はいはい、あの太平洋に、まあ、面しているということと、うん、まあ、木造の、まあ、非常に密度の高い建物だということもあって、うん、であのまあ、東海東南海南海のトラフの、ね、地震というのが30年以来に 30% 以上の確率と言われていますので、まあ、そういった大きな地震が起こった場合にですね、まず地震で建物が崩れて、まあ、伝統的なあの細い路地とかが一部塞がってしまうと、そうするとこうどこが塞がりやすいかというのをこうイメージしていただいて、まあ、地図の上にその危険なポイントを書き出していきますよね。でその後は今度、まあ、火事が起こると同時に地震火災になってしまうということを考えて、まあ、普段の、まあ、一般の民家よりもこう、まあ、火の気が多い料理屋さんとかあったら、はいはい、まあ、そういったところを想定してですね、火災想定していただいて、じゃあ水道が断水して電気も止まっている段階で、まあ、消火栓が使えなくなるので、はい、地域にある、まあ、既存の水で、消火活動ができるのかどうかを、まあ、確認していただく、うん、そうするとこう、まあ、水が意外とないっていうことが分かったりとか、バケツでやろうと思っても人が足りないっていうことが分かったりとかですね、いろんな普段こう意識しない課題っていうのをこうそういったシミュレーションの中でこう見つけ出していくんですね。で最後はまあ何箇所かちょっと延焼火災になってしまったことを想定していただいて、はいはい、そこからその地元の方以外にね、観光の方とか、はいはい、あと高齢者の方とかもまあ誘導しながら、じゃあ安全な場所まで逃げていくっていうのを想定していただいて、はい、そうするとまたさらにですね、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんは瓦礫乗り越えられないよねとか、いろんな課題が見えてきますんで、あ、まあ、その第一ステップとしてはその災害図上訓練DIGっていうんですけども、はい、これでまあその地域の課題をまず洗いざらい明らかにするっていう作業をします。
ということは、はい、その地図でお勉強した後はやっぱり街に出るんですか？はい、
そうですね、それをやってからですね、はい、皆さんでこう、まあ、もちろんその議論をしながら何が危ないっていうのを確認するんですけど、はいはい、で危ないことと同時に、あ、こういうことだったら自分たちで普段から対策できるんじゃないかってアイデアが出るんですね、うんうん、でそういうアイデアがほんまにできるかどうかを確認するっていう意味もあるので、実際にあの皆さんでこう現場、街の方に出ていきましてですね、はい、議論の中で出てきた問題点とかっていうのをまあ順番に確認して、はい、で同時にそのこういう例えばですね、はい、あの道が細いところでやっぱ道路が塞がる危険性が高いと、はい、ただそこはなんかなぜ塞がるかというと違法駐車が普段あったりするんで、そうするとその違法駐車のパトロールだったらですね、はい、地元の住民さんでできるから、はいはいはい、 じゃあそういうことを考えて普段からパトロール、ゴミ捨てに行くときにパトロールしましょうねみたいなルールを決めてですね、でそのアイデアを実際に現場でできるかどうかもその街歩きの中で議論しながら考えていってですね、でできそうなところからこう積み上げていくっていうやり方になります。
例えば頭上の時に出てきはないのかという人が街うろうろして参加されるとかあるんですか？
は
い、
ありますむしろその方が多い学生なんですね。なんかこうみんなでねこう歩いてるとたまたまこう出席します言うてちょっと今日はしんどいからやめとこって思ってた人がこう罰悪そうに合流してくださるんですね。こうこんにちはとか言うとですね、だから逆に実際の災害の時もそうやって声かけしながら多分避難していくことになるので、まあかなりそのリアリティのある形で地図皆さんで作ったそのまあある意味ものすごく詳しい地元ならでは の, ハザードマップができるわけですけど、それを確認しながらこう歩いて一個一個そのできることと見落としていることとかですね、そういうのをこうまあ拾い上げていくっていうプロセスになります。
紙で考えるのと現場で考えるのと特にどういう違いがありますか、今まで経験されて。
一番シンプルに出てくるのはやっぱりその紙で考えたんだと、あまり高低差が地図の上って高低差だと
理解できる。
で地元の人もなんか地図で見てる限りにおいてはそれほど意識しないんですけど、実際歩いてみると、まあ、例えばそのキラ川の場合やっぱ津波の問題があるんで、こういち早く高台に逃げなあかんっていう話になるんですけれども、まあ、思っていたルートよりもですね、違うルートの方がこう標高を稼ぐことができたりとかですね、あとはその実際にここへ高台だからここに逃げようって思ってて もう実際にこう目の前に立つとものすごい階段が急だったりとかですね、あとはやっぱりこう草刈りちゃんと普段からしてなかったりとかですね、いろんな問題がやっぱそこで見えて、この神社に逃げましょうってなっててもですね、今のままでちょっと難しいっていうことに気がついたりとかして、なんでこう、まあ、そこでじゃあどうしようかっていうことも合わせてですね、街歩きをしながらみんなでこう議論していく。
先ほどの違法駐車の件も含めて、街の魅力を再発見することもあるんで
し
ょうね。
ありますね、魅力を再発見することもありますし、津波のそういったこう、石碑っていうんですかね、そういうのをもう一回確認することになって、やっぱ昔の人ってよう考えていたねっていうことをなんかみんなで共有できたりする。
防災ではやっぱそうですが、石垣きれいですね。
この辺の石黒っていうね、伝統的な、黒光りするこう、ね、玉石で、まあ護岸固めてらっしゃるんですけど、
あれは定期的にメンテされてるんですか、もう昔のものですか。
メンテはやっぱされてますね。玉石なんでこうちょうどその隙間が多い部分もあって、そこからこううまくこう水が抜けるような構造。
水が抜くための玉石ですから。
もともとものすごいここ台風の銀座通りですから、大雨が降るんですよ。そうするとこうそのままの石垣できっちり積んじゃうと中に水が溜まってしまって、水圧で全部持ってかれて崩れてしまう
ん
です。
このエリアに石屋さんもいらっしゃるんですか。
石屋さんは、ね、これはちょっと僕も詳しく調べないといけないんですけど、玉石そのものは、ね、これ河川の下流側から取れるものらしいんです。だから特段加工しなくてもこう積み方の工夫でですね、これはメンテナンスも新しく積んだりすること
ができるらしい。台風は毎年来るんで当たり前に対策してあるよね。
おっしゃる通りですね。むしろその地震や津波よりも台風の方が日常的な災害なんで、この地域だからその、まあ、塗り壁作りの、ね、立派なお宅とかあるんですけども、やっぱその水切り瓦がこう打ってあってですね、表面に長く水がとどまらないようにされてたりとか、
京都も去年久しぶり台風来ましたもんね。久しぶりに瓦飛んでるの見ました。
瓦も飛ぶしね、その断熱材も飛ぶし、もうえらいことになってましたけども、そういう、まあ、きっかけってすごく大事 で、でこのキラ川の場合もですね、そういう、 こう被害想定とか新たに津波のリスクっていうのが起こって、まあ、住民さんが意識を高めてですね、こういった今回の取り組みのようなことを、続けていこうということになりましたので、まあ、さっきも、ね、雑談な話をしてましたけど、まあ、ちょっとあまりいい話じゃないのかもしれないんですが、やっぱ軽く脅しがかかるというかですね、大規模災害に遭う前に、少しこうヒヤッとするようなことがあると、やっぱりその良くも悪くも地域の意識っていうのは高まりますので、まあ、そういうタイミングでこういった活動を進めていくっていうことも一つ大事なのかなというふうに思いました。
じゃあここで一曲お聞きして、後半は京都の防災についてちょっと雑談風のお話したいです。前半ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
京都ひと町出会いもん。
じゃあ後半は前の、室戸市の話に続いて、まあ京都で考えるとどんなことがあるかなという話をお聞きしようと思います。 以前2年前にお聞きした本願寺水道なんかでいうと京都ではどんな可能性がありますか。
そうですね、まあ、以前そのお話しさせていただいた通り、あれはまあ明治時代に作られた、はい、まあ、琵琶湖疎水が通った時にですね、はいはい、まあ、同時にその本願寺さんがもうあまりに火事が多いので、うん、まあ、自分たちのために防火専用の水道をまあ引きたいということで、うんうん、まあ、整備されたものなので、はい、まあ、元々は東本願寺さんの、はい、まあ、専用水道になっているわけなんですけども、はい、まあ、今現在たまたま町中祇園の南地区とかもですね、通って 4.6 キロの地下配管があるということで、はい、そういう こう町中の非常に歴史的にも重要な木造の密集地域を通っているということもあってですね、なんとかそれをこう地域のためにも再生して、本願寺だけではなくてこうその流域でうまく、まあ、水道が断水するような災害になってもですね、あれ重力だけで送水されてます
ので、
はい、もうポンプも電気も何にもいらないので、もう配管だけちゃんと耐震化できればですね、かなりの広範囲で十分な水量のですね、水をまあ送水することができるので、はい、まあ、そのこうポテンシャルは非常に高いんでね、
これから災害の水言うとお風呂の水はギリギリ抜かん方がいいんですかね。あれ、
お風呂の水はぜひ抜かないでおいていただきたいんです。
すぐ入れ替えると洗った
洗ってすぐ入れ替える形にしておいていただくとですね、あれ一番小さいタイプのユニットバスでも150リッターぐらいの水溜まってますんで、で大体一つの町内ぐらいで最低非常用の初期消火としてはまあ500リットルぐらい貯めておいていただきたいんで、まあ、10軒あったらね、その中で3軒4軒が貯め置きしてもらってるようですね。
各家にホースでこうすぐにかけた
そうですね、はい、まあ、そういう意味ではその、ね、地域ごとっていうか個人個人でやりながらその地域のために役に立つっていう、
お風呂は家で考えるとお風呂ぐらいしか水ないですもんね、
溜まってるところは ね。あとはその最近はね、トイレも節水型ですから、うんうん、水タンクあまりちゃんと、ね、うんうん、昔みたいに大きな水タンクついてませんので、そういうところはありますよね。
私みたいに学生の時に防災とか街づくりの考えたことないんですけど、最近の学生さんは どういうあれですか、防災に意識は。
ね、やっぱり特にこうまあ、さっきさ直近の例でいきますと、うんうん、今年の、ね、夏場前後ものすごいやっぱり災害が多発しましたので、それもあって、まあ、地元でやっぱり被災している、はい、ような状況があったりとかですね、やっぱ自分の問題として、まあ、うちの研究室の門を叩くような子たちは皆さんやっぱり何かしらこう自分の経験の一部にですね、はい、そういう実体験があったりとか、はい、おじいちゃんから話を聞いていたりとかですね、はい、なんで意識はかなり高いんじゃないかというふうに思っています。はい、
まあ、以前またラジオに出ていた立命の学生さんがきっかけ食堂を言いまして、はい、三陸 の食材を入れてそのお話するとかされてたんで、はい、うん、まあ、私らの時学生さん真面目、私らバブル時代の学生ですから、全然意識が違うかなって、
そうですね、最近の学生、そういう意味ではもちろん何て言うんでしょうかね、やっぱボランティアって神戸の震災以降、はいはい、すごくこう社会的にも共通意識として広まったなっていう気がしてまして、はいはい、なんで今の学生さんたちもかなりの割合で災害が起こった時にまあボランティアに届けていくというのはすごく普通になってきましたね。はいはい、で我々教員の方もボランティア行きますって言ったらもう事業欠席扱いできないもうね、なんとなくもう出席にしたるわっていう話にもなりますし、社会的にもかなりやっぱりお互い助け合うという意識が、ね、広まってきているのかなという気がしてます。
はい、まあ、大久保先生はこういう、建築とか文化とかデザインとか歴史に交わることされてまして、今後面白い研究されると思いますので、また出ていただくことになるのでそれすらよろしくお願いします。
じゃあ頑張ってまたね、
は
い、確かに
今日はどうもありがとうございました。失礼します。
どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。実は私も防災で観光客が被害を受ける視点は全然なかったんですが、先日の北海道の飛行機が地震とか雪で止まって外国の方が困られたりとかいうこと起きてくるんで、観光の視点も大事だなと思います。それと防災と街づくりのゲストもいろいろお招きしてお話聞いてるんですけど、やっぱり街づくりが基本で、そこで文化が出たり防災 の活動ができたりするんで、まあ、ラジオ部会実は、建築士会の街づくり委員会に参加してるんですけど、やっぱり基本は町づくりで、町づくり活動がしっかりしていくと非常にいろんな意味で楽しくなるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、子どもの時で言うと町内会の活動なんかが結構いろいろあったと思うんで、皆さんはいかがそういうふうに活動されてるでしょうか。で、 まあ、今は京都市の空き家の相談とかいろいろ活動してますけど、まちづくりがしっかりしてるないうとこと、ちょっと寂しいないうとこあったりしますんで、まあ、これから建築士会も協力しますんで、皆さんと町を盛り上げていければいいかなというふうに思っております。まあ、私なんか子供の時は地蔵盆のお祭りなんか非常に楽しみで、お菓子物を非常に楽しみに過ごしておりました。皆さんは地元の町づくりとか子供の時はどんなふうな活動をされてましたでしょうか。本当に最近はつくづく町づくりと防災、それから文化なんかを感じますね。来週は、建築士会のメンバーの町づくり活動と建築士会の会員の、紹介です。ではお楽しみに。